トタノンと幸せタイム。
この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に DJ トタノンがお届けする気楽なトークスタイル番組です。9月になりましたが、皆さんはいかがお過ごしですか？9月でもまだまだ暑い日が続いてますよね。今年は本当に暑さが本当にひどかったと思います。アスファルトの照り返しなどがすごく息苦しく感じる年でもあったんですが、皆さんは大丈夫でしたでしょうか？そしてまだまだ気温差もあったりとか、本当に暑さはね、昼間も暑かったりするので、十分に水分補給などをして熱中症対策をしてくださいね。本当にもう今年はもう異常な暑さなので、まだまだ多分暑さも続くと思うのでね、気をつけてもらいたいなと思います。そして今回のラインナップなんですけども、観賞用植物で運気アップについて前も多分お話ししたと思うんですけども、今回はちょっとこう、開運だけではなくて、ちょっと違うジャンルでもこうちょっとお伝えできたらなと思っています。後半は、金運にいい日と悪い日、ドラゴンクリスタルチャリニングカードより1枚引きをお伝えするので、最後までお付き合いください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今回も元気よくスタートです。この番組はIn リアリティーザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。今回はですね、観葉植物と運気をテーマに、運気アップをテーマにお届けしたいなと思っています。観葉植物って皆さんはどういうイメージを持たれますか？ただのインテリアとして使われる方もいらっしゃるだろうし、あとはこう空気の循環ではないんですけど、そういうのを取り入れられる方も いたり、あとは運気アップに使われているアイテムとして使われている方もいらっしゃると思うんですけども、今回は金運だったり恋愛運、仕事運、健康運に聞くっていうか、運気アップができる植物をお伝えしたいなと思っています。そして置く場所や植物の種類によって、呼び込むエネルギーが変わってくるとも言われているので、そちらの方もちょっとお伝えできたらいいなと思っています。観葉植物を運気、開運アップの視点で、一つずつ紹介しながら、本当に暮らしに取り込んでもらえるようなヒントになればいいなと思っているので、最後までリラックスしてお楽しみください。まずは金運アップにおすすめの観葉植物なんですけど、まずはね、やっぱり金運ってやっぱり皆さん気になると思うのでね、やっぱりお金の流れを良くしていきたいなと思うのであれば、まずはパキラですね。これは本当に発財樹と言われるぐらい、パキラっていうのは財運を招く定番の植物と言われています。幹がねじれてるタイプは人とのご縁とかお金の流れがスムーズになるとされていて、新しく商売を始める人などにもおすすめになっています。次は金のなる木。これは有名ですよね。特にこう、名前からして縁起がいいものになっています。丸い葉っぱが効果に似ていることから古くから金運が育つと言われている木になっています。これも幹が結構しっかり太くなっているものなので、結構育てやすいかと思います。あとガジュマル。沖縄では精霊とか キジナムナーが宿る木と呼ばれていて、家に置くと不思議と運が開けていくと言われているものになっています。特に事業運だったりとか金を高める力がすごくあると言われているので、すごくガジュマルのエネルギーをね、授かってこう、金アップしてもらえたらいいなと思います。ユッカ、青年の木。スーッと天に伸びる姿が成長、出世っていうことを象徴するものになっています。収入アップを願う人だったりとか、仕事での昇進を狙っている人におすすめの木になっています。あと、ミリオンバーブ。風水では億万長者の竹と呼ばれている縁起のいい植物です。竹のようにまっすぐ伸びる姿が繁栄と豊かさを象徴していると言われています。幸福の木、ドラセナ、マッサンゲアナ。名前の通り幸福を招く木。特に安定した財を築くことをサポートしてくれると言われています。アレカヤシ。南国リゾートの雰囲気を運んでくれる植物で、明るい雰囲気とともに商売繁盛のエネルギーを与えてくれると言われています。クロトラン。赤や黄色の模様の葉を持つカラフルな植物になっています。これは派手な見た目はお金の流れを活性化させるとも言われている金運アップにつながる植物になっています。あと、オリーブ。平和と繁栄のシンボルとしても、古代から大切にされてきているオリーブなんですけど、実が、豊かに実るように、家計が安定するとされています。あと、コーヒーの木。実をつける植物なので、実りを象徴します。小さな苗から育てると、自分の努力がお金につながるという開運ストーリーにも、重なるそうです。なので、ぜひね、取り入れてもらえたら嬉しいなと思っています。続いて、恋愛、人間関係の運アップの植物ご紹介したいなと思っています。やっぱりね、やっぱり恋愛運だったり人間関係ってやっぱりすごく大切ですよね。なので、こちらはですね、モンステラ。葉っぱに入る切れ込みが未来を切り開く。と言われています。新しい恋を求める方にぴったりなアイテムになっています。アンスリウム。赤いハートの形の花がとっても象徴的で、情熱を象徴するので、恋愛成就や、愛を深めるパワーがあると言われています。スパティフライム。清らかな白い花が象徴的で、清らかな愛、夫婦円満を意味するそうです。リビングに置くと家庭内の空気を穏やかにしてくれるそうです。ポトス。鶴がぐんぐん伸びる姿から、人間関係が広がるとされているそうです。友人関係やビジネスの縁を広げたい人におすすめになっています。ハートリーフ。フロンディロン、ハート型の葉っぱが、恋愛運を象徴しています。新しい恋を引き寄せたい人におすすめになっています。あと、コチョウラン。幸福が飛んでくるという花言葉を持ちます。結婚祝いなどにも贈られる、にも納得できますよね。なので、かなり、夫婦円満だったりとか、家内安全っていうか、そういう意味も含まれた花になっているので、こういうのをね、結婚の祝いとかに、贈られるのもおすすめになってます。あと、シンゴニウム。優しい葉の形が、家庭愛や人とのつながりを守ってくれるとされています。アイビー。鶴が伸びるアイビーは、永遠の愛を意味します。夫婦円満やカップルにぴったりになっています。とベンジャミン、丸みのある葉が調和をもたらす植物になっています。家族関係や職場の人間関係を整えたいときにおすすめです。次がパラテア、模様が鮮やかで華やか、社交的なエネルギーを持ち、人付き合いをスムーズにしてくれるものになっています。これもなんかね、本当にエネルギーというか、こう、目で癒されて、目でカラフルで、こう、元気をもらえるような あの、葉っぱに、花っていうか葉っぱになってます。次が、健康と仕事、荘厳アップの植物、お伝えします。ですね、健康ややっぱね、仕事運をサポートしてもらうのってすごく、やっぱり必要ですよね。やっぱり総合的なものっていうのもやっぱり素晴らしいなと思っているので、こちらもお伝えしたいと思います。サンスベリア、虎の尾とも言われています。空気をきれいにしてくれる力が強く、邪気払いの代表格になっています。風水でも健康運アップの植物としても定番です。あと、これは玄関に置いたりとか、リビングだったりとか、あとトイレに置くのもおすすめですね。あと、アロエ。医者いらずのあの異名を持つ植物。家庭にあると病気から守ってくれるとも言われています。これ確かに火傷するときもアロエを塗りましょうとかよく言われてると思うんですけど、本当にアロエってね、食べてよし、塗ってよしっていう、本当に中からも取り入れられるし、ね、普通の火傷とかそういう傷口に塗るのもおすすめになってますよね。本当にこれは万能だと思います。あと、ドラセナ、コンシネ、まっすぐ伸びる葉が、キャリアアップや仕事の成長をサポートしてくれると言われています。なのでね、こう、まっすぐ伸びるものに関しては、本当に成長とか、本当に、運気アップっていうのにもつながるので、こういうのもまた置くといいですね。シェフレラ、カボック。家庭の安定や安心をもたらす植物となっています。リビングに置くと、家族仲が仲良くなると言われています。あと、フェニックス、スロベレニ。不死鳥の名を持つ、お花になって、花っていうか植物になっていて、再生や復活のエネルギーを象徴すると言われています。新しい挑戦をするときにおすすめになっています。あと、ミリオンハート。小さなハートの葉がたくさん、こう、重なる、連なっている姿がすごい可愛らしい植物となっていて、恋愛情運だったり、健康運だったり、金運もトータルで高めてくれると言われています。これも本当にすごい可愛らしいものになってるんで、ぜひね、置いてもらいたいなと思います。ベベロミア。繁栄と子宝運を意味する植物になっていて、丸い葉が本当に柔らかいエネルギーを広げてくれています。これはですね、できれば寝室だったりとか、リビングとかに置くのがおすすめです。あと、ケンチャンヤシ。大きく広がる葉が仕事運をサポートしてくれます。オフィスや書斎に置くのをおすすめします。あと、パンダガジュマル。っていうのがあって、癒しのパワーが強く、家族や大切な人との絆を深めてくれます。オーガスタ。大きな葉を広げる姿が成功と繁栄を象徴します。リーダー運や、あと発展運を高めたい人におすすめになっています。皆さんどうでしたか？ちょっとね、今回ちょっとざっと観葉植物をお伝えしましたが、金運、恋愛運、健康運といった開運に、の視点からちょっとお話をさせていただきました。興味がある方はぜひね、そういう観葉植物が置いてあるお店に行かれたりとか、今は100均とかでも結構取り扱ってるお店も結構あるので、自分がね、手に取って、この子持って帰、連れて帰りたいなっていう子がいたら、ぜひぜひ、お手元に取ってみてはいかがかなと思っています。あと、観葉植物を置くときに大切なのは、種類だけではなくて置く場所だったりとか、そういうのもね、気をつけてもらいたいなと思います。例えば置く場所、玄関は金運を表すものを置くとか、リビングは家庭運、仕事運は机とかに集中力とかになってて、その置く場所によっても意味合いが変わってくるので、金運とかを高めたいんであれば玄関先に置かれたりとか、リビングに置かれるとか、本当にね、あと寝室に置かれたりとか、いろんな置き方があるので、意味合いもそれで変わってくるので、ぜひね、いろいろ調べてみて、ね、コメントでいただけたらすごい嬉しいなと思います。あと、日々のお手入れなんですけど、枯葉とかはね、取ってもらったりとか、ホコリも、拭いてたまに葉っぱの方にもお水をあげてもらえたらいいなと思ってます。あと、こう、 お水なんですけど、ものによってはあまり上げすぎてしまうと、根崩れを起こしてしまったりとかもするので、できれば、土とかが乾いて、本当にカラカラの状態になった時にお水を、浸るぐらいまで、こう、垂れ流れるぐらいまでかけてあげて、その後、こう、たまに、こう、お日様に、ベランダとかがあるんだったら、ベランダに置かれたりとか、そういう風にしてもらえたらいいなと思っています。あとね、自分が本当に、この植物が好きって思えるものを置いたりとか、本当に、食物のパワーっていうのも本当にすごいなと思っているので、ぜひね、生活の中に、自分が気に入ったものを取り入れてもらえたらいいなと思っています。あと、ふとした時に、なんか流れが良くなってきたなって感じる瞬間もあると思うので、ぜひね、それも感じ取ってもらえたらいいなと思っています。これを機に観葉植物を観葉グッズとして購入してみてはいかがでしょうか。あと、会社とかにもね、もし植物が置けるんであれば、小さい、こう、サボテンとか、そういうのも、ね、ミニチュアサイズのものとかも置けると思うので、そういうのでね、癒し効果も求めていただけたらいいなと思っています。続いて、観葉植物の歴史っていうのもちょっと調べてみたんですけど、実は観葉植物の歴史って日本では江戸時代から、室内観賞があったと言われています。これは多分盆栽とかそういうのが流行り始めた頃かなと思っています。それを観葉植物の走りだったのかなって思うんですけど、確かに江戸時代の時ってこう松だったりとかちっちゃく梅をこう刺してみたりとかってこう素敵にねやってるんですけど、今はねそれとは全然違ういろんな種類がこう増えてきて、本当に私なんかもちょっとお店でガジュマの木を見つけたときに、ああ、これ、やっぱり欲しいなと思って、この前ちょっと、たまたま、会社の近くにスーパーがあって、そこに、こう、ガジュマルが売ってたんですよね。で、ちょっと何日か悩んで、どうしようかなって悩んだんですけど、ちょうどいいサイズが、ちょうど一つだけ残ってたんですよ。たまたま。それを、家に持って帰ろうと思って、まず会社に、置いたんですけど、やっぱりこう会社にもこう自分の机の上とかに置いとくことで、やっぱりこう癒されるなってすごく感じたんですよね。なので、こう、やっぱり観葉植物ってすごいなって思ったので、こういう歴史もね、もちろん江戸時代から続いていて、今に至る、今はまた新しい違う品種のものがたくさんあったりとかするので、ぜひね、皆さんもこう興味を持ってもらえたら、すごく嬉しいなと思ってます。もちろんね、すごく中には、ね、すごく観葉植物っていうか、植物にすごく詳しい方とかもいらっしゃったりとかして、本当にヒーリングで使われたりとか、リラックス効果があったりとか、本当に幅広く使われているものなので、本当にね、観葉植物があるだけで、心にゆとりがあったりとか、本当に気持ちがリラックスできたりとかっていうのもあるので、グリーンセラピーっていう言葉があるぐらい、精神的リラックス効果がすごく大きいので、もしね、例えばこう、いろいろ疲れてしまってるとかあったら、こう、目の保養でにもなるので、観葉植物とかを持ってもらえたらいいなと思っています。で、あと、初心者が育てやすい植物っていうのは、ポトスだったり、サンスベリアだったり、モンステラっていうのが一番育てやすいと言われています。これは、本当に水やりとかもそんなに、気にせず、されたらいいなと思っているのと、あと、置く場所にもそんなに困らないっていう点があるので、結構育てやすいかなと思ってます。もちろん、最低限のことは、しなくちゃいけないんですけど、それでもね、できるだけこう、手に取ってもらえて、見てもらえたらいいなと思ってます。あと、東洋の考え方、こう、なんだろうな、開運効果だけではなくって、治療としても使われてたりとかするので、こう、東洋の考え方とかで、風水ですね。例えば、植物は気を整える存在だったりとか、あと、方角の置き方、東向きには若さ、成長っていうので、パキラ、モンステ。南は直感、人気をフェニックス、クロトン、西、金運、サンスベリア、ポトス。 北は人間関係、愛情、アイビス、シダケ。金運に強いと言われている植物がバキラ。マネーツリーとも言われてます。ガジュマル。精霊が宿る木。ポトス。金運、繁栄の象徴っていう風になってます。なのでね、こちらも、こう、方角もちょっと気にされて置かれたりとか、本当に、植物は、こう、気を整えてくれる、空気をきれいにしてくれるとも言われているので、ぜひぜひ、癒し効果に使っていただけたら嬉しいなと思っています。以上、観葉植物と風水についてお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。金運にいい日と悪い日、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしたいと思います。2025年の9月16日から30日までの金運にいい日と悪い日ですが、ですね、9月の19日、金曜日、大安、一粒万倍日。これは新しい財布を使い始めたりとか、口座の開設にいい日になっています。副業や新しい収入の種まきもいい日になっています。そして9月24日の水曜日、友引き。一粒万倍日。これはビジネス契約だったり、借金の返済のスタートにいい日とされています。人とつながりを通して金運が上昇するとも言われています。9月30日の火曜日。先週一粒万倍日、投資や積み立てを始めるのに最適。午前中の行動が特に運気を引き寄せます。金運に注意が必要な日、避けたい日。9月21日の日曜日、仏滅、浪費に注意。気分で大きな買い物をすると後悔する可能性があります。9月26日金曜日、関口。午後以降は金銭トラブルに注意しましょう。契約や借金の話は避けてください。ですね、金運アップのアクションについてなんですけど、9月の後半は、一粒万倍日は小さな投資だったり貯金のスタートにいい日となっています。で、ちなみに一粒万倍日は毎回伝えておりますが、喧嘩、怪我、借金、本当にね、くれぐれも気をつけてほしいなと思っています。本当に何十倍、何百倍、何千倍っていう風に、もう本当に増えていくものになるので、できればこの日は、そういう、借金だったり、喧嘩だったり、怪我っていうのはしないようにしてもらいたいなと思っています。逆に、貯金したりとか、新しいお財布を買う口座を、作るとか、そういう新しい、自分で何か新しいことを始めるっていう日に最適なので、そちらはおすすめです。逆に仏滅や関口は、出費を抑えて計画を練るのにおすすめの日になっています。あと、良い日にお財布を磨いたり整理をすることで運気がさらに、活性化します。これは、お財布の中にレシートとかが結構溜まりやすくなってしまうので、そちらをこう、抜いて整理するっていうのもおすすめになっています。以上、金運にいい日と悪い日をお伝えしました。続いて、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えします。今回はですね、13番のサファイア。すごく青がはっきりとした龍さんになっています。 こちら、自分塾を持つ。サファイアの竜はあなたに自分塾を持ちなさいと伝えています。あなたはいつまで他人の目を気にして生きるのでしょうか？あなたはあなたの人生の王様なのです。誰もあなたの人生に責任を取ってはくれないのです。言い訳、被害者意識、他人のせい、多くの人が他人塾を生きることによってかけがえのない自分の人生を無駄にしています。他人に迷惑をかけるのではという恐れは、他人にどう思われるかを過剰に気にすることが心の奥底にあります。つまり他人のことを考えているようで、実は自分のことしか考えてないのです。そして誰もあなたのことを気にしていません。多くの人は自分のことで精一杯だからです。あなたはもっと自分勝手に生きていいのです。自由に生きていいのです。サファイアの竜は一見厳しいような言い方をしますが、あなたに自分軸を持つように深い愛からメッセージしています。私を生きる。開き直り。厳しいが大きな愛。伏せ、導き。私はもっと自分軸を持っていきます。以上、ドラゴンクリスタルチャネリングカードより1枚引きをお伝えしました。
ハルキナだ、乗ってきな。
ハルキナだ、乗ってきな。
ハルキナだ、乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ、乗ってきな。みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、メメントモリ ES。 ミュージックゼロチャンネル。
さて、エンディングです。今回はですね、観葉植物についてお伝えしましたが、皆さんは興味持っていただけたかなって思ってます。本当に、ね、私もね、観葉植物が好きで、ちょっとずつ今増やしています。なので、これからももうちょっとこういろいろ勉強して、こう風水的にとか、こう役立てていきたいなと思っています。そして私事なんですが、実は9月4日から9月の8日にですね、イギリスのマンチェスターだったかなの方で、私がちょっと去年賞を取らせていただいたイラストがですね、タペストリーとなって展示されることになっています。なので、ちょっとね、検索してもらえるともしかして出るかもしれないんですけど、50周年ジャパンウィークっていうものに出展させていただいているので、ご興味がある方はぜひ応援していただけたら嬉しいなと思っています。そしてですね、ネットラジオだけではなくって、生配信でですね、ワンセブンライブの方でですね、ライバーとしてもやっています。実は6周年を迎えることが、9月1日で6周年を迎えることができました。本当にね、たくさんの人に応援してもらっているからこそ続けられたのかなと思っているので、引き続き応援してもらえたら嬉しいなと思っています。そして、インスタグラムでは、あと AI のイラストを載せています。 そしてあの TikTok の方ではイラストと言葉をつけてあのアップしているので、ぜひこちらの方もフォローしていただけるとすごくありがたいなと思っています。トタノンで検索していただけると出てくるかと思うので、ぜひあのフォローして遊びに来てもらえたら、コメントとかもいただけたら嬉しいなと思っています。本当にね、これからも引き続き応援の方をよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_c_h_a_n_n_e_l です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality Sadream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。